皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月24日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は3年後に新しい日本を作ろうです。今回の参議院選挙ですね、まあ大体大方に予想通りでありました。自公で過半数は取るだろうけど、自民党は過半数いかないと、まあその通りになりましてですね、結局私は今回これ安倍政権3期目なんだと思うんですよ。1期目は前に腹痛を起こして辞めた時ですね。で、2期目が去年の衆議院選挙から今回の参議院選挙まで。で、今回3期目だと思うんですね。で、今回はもう、要するに、2期目にあれだけ騒いでた憲法改正がもうこれできなくなるのはっきりしましたし、で、いろんな言ってた競争戦略だとかですね、TPP だとか、あるいは消費税の増税だとか、まあ、あとは黒田緩和ですね。これ全部ダメだっていうことが、はっきり国民に分かったんだと思うんですね。で、新しい政策何にもないまま、まあ選挙をやったわけです。で、投票率が非常に低かったですから、で、ずっともう選挙運動をね、やってた真面目な議員たちがたくさんいましたので、まあ、この人たちが結局当選したということなんだと思うんですね。あんまりこう、政策っていうことではなかったと思うんですね、今回の選挙は。で、これから3年間選挙がないんですね。これは私非常に大きなポイントに日本は来たと思うんです。すなわち、今までですね、国民がなんかいろいろしよう、やろうと思っていても、みんな政治家が邪魔してきたんですね。国民運動なんか一番いい例ですけども、まあとにかく選挙に通りたい政治家がなんか出てきてですね、なんか入ってきて、でみんななんか自分の票のためにおかしくしていくと。反原発運動も全部そうですよね。なんかこうずっとこう振り返ってみてるとですね、本当の意味でのこの、まあ改革っていうのは日本の政府の中ではこれはできないわけで、外から根本的に変えていかないとダメなんですよね。で、その担い手となるのは、やはりもう国政の政治家ではないんだということが、今回すごくはっきりしたんじゃないかなと思うんですね。ですから、今我々がこれから進むべき道というのは、やはり日本全体をですね、まあ、変えていくってことだと思うんです。で、やたらになんかその次の選挙目当てで政治家が出てくると、これはなんかぶち壊しになるんですよね。今までずっとそうだったと思うんです。で、今回3年間選挙ありませんから、もうこれは来ないと思います。ですから、消費税はですね、ダメですね、上げちゃ。ものすごい景気悪くなるし、そして私前から言ってるように、ここは、まあ、とにかく財政再建と歳出カットをどうするか決める前に、国の業務監査と会計検査をもう一回全部やるということ。国のですね、国政調査権。これ国会の国政調査権って憲法に書いてありますね。あれを使って、もう一回その国を根本的に調べ直すということ。で、それから TPP なんていうのはもう世界大恐慌ですから、これ、運算無償ですよね。で、どうせこれ、株暴落してくるわけですね。ですからもうそんな金融市場なんかに頼ることはできない。で、金利上がれば財政も終わりと。財政終わりなら、まあ財政関連とか全部終わりと。まあ大体どうなるか見えてますね。で、東電はですからそうすると倒産ですよ。だから原発はそのままに捨て置かれるということになりますね。放射能被害も。これ全部ですね、次、みんなでこれを直すしかない時に今来てるんですね。で、今の日本をこう見てると、結局その20年間、まあいろんなことやってきたんですが、まあ一つもうまくいかなかったと。要するに時代を見る目がないんですね。全然時代を見る目がありませんから、やっぱりやることなすこと全然うまくいかないまま、今日のこの窮状に至ったというのが現実なんではないんでしょうか。関東大震災から昭和20年の敗戦までの時代によく似てるんですよね。で、これで株暴落すればですね、まあ、すでにずっと下落傾向である支持率も一気にまた下落します。しかし、なかなかやめないと思うんですね。ですから、その、室町幕府と同じになると思うんですよ。室町幕府の後半っていうのは、まあ、確かにその室町に、花の御所って御所があってそこにこういるんですけども、なんかその幕府があるんだかないんだかっていうぐらいちっちゃな存在になってきますよね。あんな感じになっていくと思うんですね。これから3年間に日本政府は、 もうどうしようもないですよね。安倍がそのまま居座ってますから、役所への恐怖政治はもう継続してるでしょ。だから役所には口も聞けませんですわね。もう役所もこれで終わりでしょ。で、中国、韓国だってね、安倍が出てきたんじゃどうしようもないでしょうし、アメリカも安倍と距離を置いてます。でも安倍は退かないんだから、外交も完全にストップですよね。だからこれ全部実害が回ってきて、で、今の日本の政治家はですから、もう右往左往するばかりで、多分何も動きないんだと思うんですね。ですから、まあそんな感じで動きはこれで完全に止まるだろうと思うんです。で、そうなってくると、要するに面白い現象で、権力交代っていうものがない中で、次の日本を作るという、ものすごく大きな仕事になってきますね。で、私はやはりですね、中央の政府をどうすることが日本の再建だということではもうないと思います。あれは潰れたもんだともうはっきり我々は認識した方がいいと思うんですね。今アメリカはもう完全にそうでしょ。デトロイトも倒産しちゃって、あのデトロイトの倒産の大きな要因はですね、あの退職金基金なんですよね。退職金基金がもうないわけですよ。日本なんかだからそんなこと言ったらもうみんな退職金倒産でしょ。役所だってなんだってね。だからああいうのを見てるともうこれ財政は無理ですよね。で、増税なんかしたって不景気になって税収上がらないばっかりですから、まあそれはもう結局のところ、まあ国が今までのような形で金を出しても、まあ世の中は良くならないんだと、まあそれがもう20年間やってみてこれが一番はっきりしたってことなんじゃないですか。20年間のその財政の行き詰まりを一発逆転でですね、これを取り返すなんていうことは、まあ今はの際の人がですね、これからステーキ買いたい、食いたいとかね、とんかつ食いたいと言ってるのと同じで、それは無理なことなんだと思うんですよ。ですから、まあそんなことで、結局のところ、その、もうその中央の政府というものは、まあ中をよく調べて、残せるものは残し、畳むものは畳むと、もうこの方針で臨むということしかないと思うんですね。これが一番責任ある態度だと思うんですよ。調べて残せるものは残せばいいけども、残せないものは潰すしかないですね。で、借金はとりあえず棚上げにするしかないわけで、まあその先のことはインフレがどの程度になるかによって決まるわけですけども、とりあえずこれは棚上げにするしかない。そうすると、そこで出てくるのはですね、社会保障の問題ですね。これはやっぱり、なんかその、我々の生活に密着していますから、まあ地域ごとに、あるいは業界ごとにですね、どうするか。まあ人が出てきてもらって決めて、で、こんな感じでやっていくんだということを少ししないといけないと思いますよね。なんかその、社会保障制度は本当にですね、国と命運を共にしてしまうわけですね。国が財政破綻を起こせばですね、社会保障制度も崩壊してしまうわけです。ですから、崩壊しないという前提で何もしないっていうことが実は一番リスクの大きいことなんですね。で、もう意思決定とかですね、本格的な行動ができない状態に世の政府になってるわけですから、まあそれをですね、あんまりその過信するとですね、かえって後がひどいことになるんで、もうダメならダメで自分たちで考えるっていうことをした方がもう早いと思いますね。それからもう一つやはり産業再生ですね。このポイントはいくつかあって、まずエネルギーっていうことに関して言うと、油の値段多分どっかで暴落すると思うんですよ。中東は今すごく危機状態になってますけども、しかし油の需給で言ったら、今世界大恐慌で油余ってるわけですから、やはり油暴落すると思うんですね。そうすると、まあ当面はですね、まあ新しいエネルギー、まあこういうことがですね、本格的実用化するまでは、まあ石炭とか石油でとりあえず食いつなぐと、もうそれはそういう方針決めたらいいと思うんですね。で、原子力はもうやっぱりいろんな意味で危なすぎるしですね、あれはその後始末のこともあるし、核燃料ですね。これはもう持続不可能ですから、もうこれはすっぱり諦めたらいいと思うんですよ。外国に輸出してるなんて言ったってですね、外国で事故起きりゃですね、全部こっちの責任になってきますから、国家破綻の源になりますよね。これだって東電が倒産してですね、まあ、政府潰れりゃもうそれっきりだと思うんですよね。昔の満州国みたいな連中ですから、まあ国が潰れりゃそれっきりなんですよ。だからまあ、このエネルギーってことに関して言うとですね、当面は従来型で食いつなぐという、まあ、当面その方針ですよね。で、あとは産業の立て直し。これがやはり中小、零細、あるいは個人企業が、三輪さんの、日本経済再生論、ディスラプティブイノベーションの道のあの方向性でですね、まあ自分たちの、できる範囲からいろんなことやっていくってことでしょうね。で、ナノテクのようなものはですね、まあそれ本当に意味があるんなら、 まあ、それは錠剤を集めてやったらいいと思いますよ。錠剤を集めてですね、学者自身が金を集めてきて研究するんですね。あれ、財務省に金もらうようなことやってるからですね、研究が甘くなるんで、自分で頭を下げて、本当にこんな風に役立ちますよということを、民に言って民から錠剤を集めると、それができないのはですね、もう生き抜く力のない学者だと、まあ、そう言っていいと思うんですね。まあ、それは本当に必要ならですね、やらせればいいと思うんです。まあ、外国だってこの世界大恐慌だから、どうせ財政破綻するのはみんな同じなんで、日本だけですね、遅れを取るなんてことはないわけですよ。今もう新興国だって日に日にですね、おかしくなってるわけでしょ。で、この秋がまた一つね、大勝負になってきますよね、世界は。だからそんな外国のことなんか気にする必要ありませんから、まず自分の国で新しいサステイナブルなやり方で研究を進めるっていうことをちょっと考えたらいいですね。で、やらなくてもいいようなことをずいぶんやってると思うんですよね。文科省の予算も肥大するだけ肥大しちゃったから、なんかこんなこといつまでやってんだってものもずいぶんやってると思うんですよ。昔のソビエトと同じでね。中に面白いものもあるんでしょうけども、いらないものもあって、で、もしそれで飯食いたいって言うんなら、自分で売りに行くことですね。ソビエト崩壊した時と同じように、自分で研究したものをですね、売りに行って金に変えて生活するんですよ。それをやるとですね、あんたの考えたですね、研究も役に立ったと言われますから、その方が、やりがいがあると思うんですよね。だからその研究開発の金は、自分で民衆から錠剤を集めてくると、国に頼るなと。まあそういうふうにこれして、その方針で臨むと。で、それやるとですね、まあ今の人たちはみんないなくなっちゃったもんだね。今金集めやってる連中とか、財務省から金引っ張るの得意な連中とか、まあこういうのはいなくなるんだけども、まあ反対にですね、パワーのあるやつは今度出てくると思うんですね。それが、まあ世の中というもんですよ。だからそうやって主役の交代をすればいいんじゃないんでしょうかね。それやっぱ東電はもう倒産でしょうね。だってもう売るべき資産もないし、もう福島見たってもうどうもならないし、で、賠償金も払えなくなるし、で、なんか甲状腺異常、福島の子供の、あれ武田先生のホームページに書いてありますけども、男女の比率見ると明らかになんかですね、これは被爆によるものではないかと思われるということのようでありまして、いよいよだから本格的に日本でですね、被爆による甲状腺被害がですね、出てきたということでしょう。で、これ、ね、心疾患とかいろんな話が、まあ、福島からは聞こえてくるわけですけども、まあ、これ、いよいよパニックになる時が近づいていますよね。で、さらにまたなんか汚染水どんどん海に流れ出してるわけでしょ。で、なんか港の外で出てないとかね、バカなこと言ってるわけですね。当然は出てないわけないじゃないですかね。海は繋がってるんです、どこまでもね。まあ、だからそんなことでですね、いつまでも嘘はつけないわけで、で、最後どうなるかというと私いなくなっちゃうと思うんですよね。例えば原発でこの間また湯気が出てましたね。3号機から湯気があったと。あれ今度なんか爆発したりですね。あるいはどっかでなんか建屋が崩れたりしたら、もうなんか誰も近づかないと思うんですね。あそこ、作業員の人も。それっきりだと思うんですよね。吉田さんももう亡くなっちゃいましたしね。だから結局あれは負の遺産で残される。そうするとあれはもう今の原子力物理学者では処理できないわけでしょ。なんかね、別に外国人ならですね、あれ処理できる知恵持ってるかって言うとそんなこともないわけで、あれどうもならんわけでしょ。ですから原子力物理学者以外の人たちが入ってって、微生物のこともそうですし、まあ常温核融合ですね、常温核融合の技術を使って冷却をしながらですね、核物質の分解、放射性物質のですね、分解を進めていくということをするしかないわけで、やっぱりそれって今の原子力物理学者の仕事じゃないと思うんですね。だからまあ倒産しましたよと、もう誰もいませんよというところから次が始まるということだと思うんですね。で、教育も当然変わってくるでしょう。今までのような積み込み教育やってですね、全然それで社会人になって仕事はないと。雇用が全然増えないと。非正規雇用しか増えてない。要するに金かけて大学行ったって、それクソの役にも立ってないってことじゃないですかね。そうすると、そんな金と時間をかけて今のようなですね、教育することにどんな意味があるんだという話になってくるでしょ。で、じゃあその企業が入りましたと、企業がですね、強行で倒産していきます。国際的競争力を失って、企業がですね、解体せざるを得なくなりました。それ一体何あんたたち勉強してたのと、今までと。会社に入る前、会社に入ってから何勉強してたのという話ですよね。これ全部教育を改めなきゃいけないんじゃないですか。 で、食べるものから始まってですね、まあ、衣食住全部ですね、そうするともう今までの惰性で続けてたこと、マイナーチェンジでやってたことが、もういよいよこれメジャーなチェンジ、パラダイムシフトをしないと、これ続けられない時になってるんだと我々は理解した方がいいと思うんですね。で、やはりこれからはですね、本物の国民運動の時代だと思うんです。3年間政治家が、国政選挙がないということは、余計な政治家出てこないということだから、やっとここで本格的な国民運動を展開できると思うんです。そして3年間あるんだから、この間っていうのは、ものすごく巨大な変化が出てくるんで、政府は逃げられないわけですよ。共産党の政権、独裁選挙と同じで、今の自民党政権3年間、どこにも逃げ場がないわけね。だから国民運動でどんどん押していくと、あれどんどんちっちゃくなっていくと思うんですよね。だって逃げ場がないんですよ。いろんな問題が起きた時に、もう全部自分たちでやるしかない。そうすると支持率もどんどん下がっていって、それでも変えようがないわけだから、結局その力がですね、やっぱりその今の政治を本当にダメなんだなと、どんなとぼけた人でももうこれダメだという気持ちにさせて、やはり次を作る力になっていくと思うんですね。何度も言いますが、あの政府を立て直しは難しいと思うんですよ。やはり今のあの政府は、もうあの財政赤字やですね、仕事の非効率見ればわかる通り、もう国民監査をやって、業務監査と、それから会計検査で、全部実態見て、残すものは残し、壊すものを壊すと。で、あとはですね、やっぱり当面は横のネットワークで行くしかありませんね。地域や業界や各分野の有力者が集まってですね、次はどうするんだということを考えるしかありません。それで、世界の流れを見たらもう巨大な、大きな国際資本ってはないんでしょ。それから中東の産油国もこれ軒並み崩壊ですよね。中国の共産党政権もこれ崩壊と見た方がいい。で、ヨーロッパは最終的にどうなるか知りませんが、まあ、当面グダグダして動けない。アメリカの連邦政府は完全に敬意を失っていて、場合によっては内戦の危険がありますよね。で、原子力はもう世界的にもこれは終わりだと。まあそういうこの状況の中で、どういう風な国を作ればいいのか。で、こう理念は見えてるわけですよ。今回の選挙でもですね、山本太郎とか、あるいは共産党が躍進したのを見ればわかるように、健康とか持続可能性というのはですね、これ天の意志でもありますよね。この辺がですね、次のその基軸になってきますから、そういう方針のもとにどんな国を具体的に作っていけばいいのかっていうことをですね、やっぱりこの3年間で、まあ、みんなが出てきて考えて、具体的に行動していく、その国民運動としてのですね、新しい日本を作る、その時がいよいよここで来たんじゃないかなと思うんですね。まあ、なんか、今までのようにですね、こう、すぐ政策でどうこうってことじゃないと思うんですよ。やはり自分の問題として考えるべきなんですね。金がなければどうやってみんなから集めてこようとか、人がいなければどうやって集めてこようとか、要するに政府に何かしてもらうんじゃなくて自分で何かすると。で、あるいは何か政府と考えるとするならば、地域の政府ですよね。まあ、それは考えうるんだと思うんですが、そういう頭でですね、世界大のことをよく頭に入れながら、具体的にどんな行動をすればいいかということを考えるのが今の時期だと思うんですね。ちょうどその日本で言うと、まあ、大化の改新とかですね、あの時期に相当するんじゃないんでしょうか。古い日本のですね、悪いものを全部そこでですね、一旦断ち切って新しいものを作ると、いうようなことを一つやらないとですね、いけない時期にこれは来てると思うんですね。まあ、それにしましても、とにかくその、ここで政治の動きは私は全部止まると思うんですね。なんか仮にやったとしても、揉め事ばっかでですね、もう全然進まなくなると思うんです。やはりその国民運動というのは民衆の世界です。大衆ではなくて民衆なんですね。自分でよく考えて行動できる人が出てきて作るのが次の国民運動というもんだと思うんですね。で、やはり日本の再生ということを考えたときに、キーポイントがいくらでもあるわけですね。そのキーポイントごとにですね、やはりいろんな人たちが集まって、これはこうだろう、あれはああだろう。やっぱりどんどん国民としてですね、人々に情報発信をして、みんなに聞いてもらうことが大事だと思うんですね。この分野はこう考えようよ、あの分野はああ考えようよと。そのなんか、まあ声というのは、これからその強行が広がっていけばいくほどですね、みんなの、その、まあ耳にでスッと入っていくんだと思うんですね。要するにもう政府を見てももうどうもならない。今のアメリカと同じでもうどうもならない。議会もどうもならない。企業もどうもならない。で、どうするんだっていう時に、やはり次はこうだという声がスッと入っていくと思うんですね。やはりそれは国民運動としての新しい日本なんですよ。 どの政治家を選ぶなんていうことを言うから、この20年間改革も何も失敗したんで、政治家を選ぶんじゃないんですね。これ、民が自らやるんですね。これは本物のですね、横型リーダーシップで、やはりそれは、やはりできる人とできない人が最初はいるわけですね。やっぱりそういう横型のリーダーシップが取れる人が先に出てきてですね、次の日本を作るってことは大事だと思うんです。とにかく3年後にですね、新しい日本を作るように、今からいよいよですね、その国民運動をスタートさせる、その大きなですね、スタートラインが来たと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に来たこと、3年後に新しい日本を作ろうということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。